はい、皆さんおはようございます。新潟のヘラジオ一戸深夜です。今日は7月、25日、月曜日ですね。です。今日も週末、お休みしていましたけども、お話ししてみたいと思います。はい。で、今日のですね、話題は、上越市の小政食堂っていうのかなっていうお店と、それから小林堂っていうお店と、まあ、二つ今日ちょっとトピック挙げました。これですね、この間、前回の配信で、板倉の中村重作の話をしましたが、まあ、その際にコメントとして、小林堂って言ってたかな？の話だったと思いますね。またえもんまんじゅうっていうのの、ことを教えていただいて、何それって、その時は全然わからなかったんですけど、その後、まあ、ちょっといろいろ検索してみて、ああ、そういうことか、みたいな感じだったので、ちょっと、そうです。またえもんまんじゅうね。お話ししてみようと思います。はい。で、板倉区、上越市板倉区ね。これ、ちょっと、結局これ調べてないな。あれですよね。上越市に合併した、まあ、町村部の、について、合併の時に、要するに、区っていう名前をこう、制度化して残したんですよね。で、なので、区がついてるところっていうのは、もともとの上越市ではおそらくなくて、合併した時にできた地域なんですよ。で、まあ、板倉区っていうのはそのうちの一つで、板倉町ですよね。板倉町、という場所です。はい。板倉町って、今検索してみると、どこだ？群馬県に板倉町っていうとこあるんですね。あるんですが、それではなくて、中首郡板倉町というのが2005年までに、2005年、2004年まであったね。2005年1月1日から上越市に編入というふうになっていると。いうことです。まあ、この板倉町も多分元をたどれば、さらにいろんなこう村が合併していった、板倉町になっているはずですけど、まあ、最終的には板倉町に、2004年まで板倉町だったということで、こちら今、これウィキペディアですけど、この2003年2月の段階での総人口が7698人。いう状態だそうです。はい。まあ、というとこなんですね。はい。そうなんですね。もともと上越市ではなかったんだとコメントいただきましたが、そうなんですね。もうね、だんだん、もうこの時の合併からもう15年、2005年ですか、16、17年、この時期にね、大合併、平成の大合併っていうのが行われて、まあ、大きく変わっていますが、もうね、この頃、本当に、新潟に住んでいなかったり、あれですよね、ちょっと離れたところ、新潟を離れていたり、あとちっちゃかったりすると、ね、知らないですよね。もう最近学生と話をしても、旧なんとか町の話は全然、こう、通じないくて、通じないってこともないけど、まあ知らないですよね、あんまりね。で、まあ、私が新潟に来た時がちょうど新潟市ができた時だったんで、新潟市と言ってもみたいな会話はまだあったんですけど、ね、そう、当然私も引っ越してきたばっかりなんで、その辺のこう経緯は全然知らないんですけど、あの頃はやっぱりなんか、まだ薪とか、薪豊坂みたいのは割とこう、強くアイデンティティがあって、北区とか西関区みたいな、そんなにまだみんなこなれてなかった時期だったような気がしますけど、まあ同じじゃないですかね。でも上越の場合はそういう意味では、こう、なんていうか、そういう、こう、区のこうアイデンティティみたいのは、多分また新潟市とはまた別の意味で強いような気がしますね。ちょっと話を、ちょっと板倉の話に、 板倉町の話じゃなくて、板倉の話に引きますと、で、この間教えていただいた小林堂さんですね。小林堂はですね、板倉区、これ、針って読むんですかね。針っていう場所にありまして、で、ここは、ここは割と大きな町なんでしょうね、きっとね。そばどころ板倉亭っていうとかですね、板倉ジェラートとかですね、いろいろマップに出ていて、多分、ここはいろいろお店があるような地域のように見えますね。はい。で、その中の小林堂には、またえもんという人、またえもんまんじゅうというのがありまして、で、またえもんまんじゅうは、またえもんさんがですね、なんか京都に修行に行ってきて、で、学んできたお菓子だっていうことで、当時、この板倉からも、あれですかね、京都に出ていくってのはどれぐらいの大変なことなのか、ちょっとうまく解説できませんけど、多分大変なことですよね。で、京都で学んできた、そのまんじゅうということで、またえもんさんがまたえもんまんじゅうって言ってたかどうかわかんないけど、またえもんがこう、持ってきたまたえもんまんじゅうってことになって、そういう名前で売り出したってことなんでしょうけど、ちょっとどういうまんじゅうか、見た目には、まんじゅうですよね。見た目には、特に、なんか、なんのか、ま、なんなんだろう、普通のまんじゅうに見えますが、緑色ですね。緑色で、よもぎが入っている、まんじゅうだそうで、あれですね。食べログで今、たまたま開いた方の書いているところによると、山芋が入っているって書いてるよ。山芋が入っていて、柔らかくてもちもちの皮です。なるほど。他のお店でいただくよもぎまんじゅうとは一味違います。違うそうです。違うそうです。まず食べてないのでね、これ教えていただいたものを喋ってるだけなんで、これ以上なんかリアリティのある説明ができないんですけど、普通のまんじゅうとは違う。いうことだそうです。大きさ大きいとか小さいとかっていうのはなんか今まで見た感じではあんまりないので、普通の大きさだと思うんですよね。味がね、ちょっと違うじゃないですか。はい。で、小林堂さんは、もう一個看板商品として、ちょろちょろ出てくるのがガナッシュというやつで、これもなんだかよくわからない。どら焼きの、なんか、あれですよね、どら焼きの中身があんこじゃなくて、いろんなものが入ってるって、クリームだったりね、そういうのありますよね、ああいうやつだと思いますけど、ガナッシュというのがあって、これも人気があるそうです。はい、というのが小林堂さん。またえもんね、またえもん、ちょっとまたえもんが興味あるとこですけど、またえもんがどんな人か、ちょっと。あんま詳しいことは分からない。だいぶ昔の人じゃないかなと思いますね。それからもう一つね、コマサ食堂っていうのを教えていただきました。コマサ食堂。これは、なんかセルフで、ごめんなさい。先に場所を見ていきましょうか。場所は、コマサ食堂の場所は、これも針ですね。針っていうところですね。だから針っていうところが、これが、板倉の、中心地なんですかね。そうだね。小林堂も近いんだ。そうですね。はい。というところで、そばの板倉亭も近くにありなんですが、はい。で、ここはですね、中華そばよね。中華そば、ですね、中華そば、チャーシュー麺、焼肉ラーメン、味噌ラーメンみたいな。ラーメンよね。ラーメン、いわゆるラーメンです。で、なんかね、見た感じでは、なんかカウンターに自分で注文し、自分で、セルフで運ぶみたいなことが書いてありましたね。 で、昭和30年代に開業しているみたいなことだそうです。だいぶ老舗ですね。焼肉ラーメンってなんだろうね。わかんない。多分焼肉乗ってんですよ。多分ね、焼肉ジュッてやってる、バッと乗せるってことでしょ。焼肉とラーメンではないと思います。で、で、なんかね、お店に、禁断のなんかね、禁断の張り紙がされていて、なんか、なんだっけ。半ライスがおすすめ？無料？わかんないけど、なんかご飯かけて食べろみたいな、ことなのかな？多分ね、そういうのがおすすめメニューとしてありますみたいなことが書いてありましたよ。だから、ね、ご飯の上に汁、あ、ご飯の上に汁をかけるんだったかな。まあ、というような、食べ方をおすすめしているそうです。はい。で、なんかね、地元の皆さん、お店の名前は、コマサ食堂です。もう一回お店の名前言うと、コマサ食堂。小さい、政治のせいで、コマサ食堂ですね。です。多分、普通の中華そばのお店だそう。だと思いますけど、でも、なんかすごい人気みたいですね、ここね。まあ、なんというか、地元の人に愛される食堂みたいな感じなので、まあ、外から行くときはね、すいません、なんかお邪魔しますって感じでしょうね。だそうです。で、このお店もね、まあ、取材は拒否なのかな？ちょっとよくわからないですけど、なんかいくつか記事を見た感じでは、写真撮影はお断りみたいなことを、ちょっと、書いてあるやつがありましたけど、実際のところ食べログを見ると、まあみんな写真撮って載せてるので、まあそれを止めることはできないんですが、あんまりこう積極的にこう外向きにアピールするっていうような感じではない。まあそういう感じの店じゃないよね。本当に本当に地元の食堂っていう感じなんですけど、まあね、人気が出ちゃって大変だってことですかね。ということだそうです。はい、美味しそう。どっちに行くかね。味噌ラーメンに行くか、普通のラーメンに行くのか、多分焼肉ってこれかな。なんか肉乗ってます。ちょっと、ドンって乗ってるやつありますね。これかもしんない。はい、そうですね。企業秘密。エビさんがやってまいりました。はい。最初はやっぱり中華そば。普通に中華そばで行けと。はい。まあ、多分、こう、普通のあれですよね。昔ながらの中華そばという感じなので、まあそうですね。こちらから行った方が良さそうですね。味噌とかは、ちょっとあれですかね。変化系っていう感じでしょうかね。はい。まあ、というようなもので。で、これね、この両方とも教えていただいたんで調べてみて、ネットには載ってるんですけど、新潟日報のデータベースを見る限りに、では、やっぱり全然記事が出てこないので、駒沢さんは取材拒否なんじゃないかなと思いますし、小林堂さんはちょっとわからないよね。だから、まだそこまでこう、発掘されてないですよね。この界隈のラーメン、まあ、新潟何大ラーメンでしたっけ？なんかそういう感じの記事もちょっと掘ってみましたけど、上越といえば豚汁ラーメンだそうで、だから豚汁ベースで、ですよね。ラーメンなんだけどベースが豚汁みたいなのが、まあ多いと。あとなんだ、あとミサっていうね。ミサはあれですよね。どっちか妙高市新井のお店で。まあ、そっちがメインですよね。なんかね、世の中で知られている、上越とか妙高とかの、なんか、ラーメンとしてはね。まあ、あと上越市内だと、あと、アゴスケとかね。まあ、人気のラーメン店とかもありますけど、この駒沢はね、そういうカテゴリーじゃないですよね、きっとね。なんか、こう、もうローカルの、この針って書いているね。この針っていうところの、 人たちに親しまれているものっていうことなんだと思いますよね。針でいいんだな。多分針という読み方でいいんだと思います。はい。そういうことですよね。あ、なんか今コメントをいただきました。目の前を通ったら人が並んでた豚汁、豚汁専門店。ね、これ豚汁と読むのか豚汁と読むのかみたいなのがあるけど、どっちでしょうね。わかんないけど、専門店、なるほど。これ上越市のお店ですかね。上越市か、妙高市か。ねえ、まああんまりこう、なんか食べに行った記憶がないんですけどね。ないんですけど、妙高のお店になるほどね。はい。まあというので、広い新潟県、こうね、下越と言われる、まあ私が暮らしているような地域からは、だいぶこう、距離もありますし、あと何でしょうね、こう。やっぱ文化もね、違うんですよね。なので、行くとね、なんかびっくりするってことでもないですけど、やっぱりちょっと違うなっていうところがね、いろいろありますね。はい。というわけで、はい、雪が降る前にぜひとコメントをいただきました。そうですよね。はい。まあ、スキーに行った時でもいいと思うんですけど、待って行くの大変。はい。ということで、今日は、この間お話しした板倉の中村重作記念館の話の、まあ、ちょっと、延長線みたいな感じで、板倉区のグルメということで、小林堂さんのまんじゅう、またえもんまんじゅうの話と、それから今、小政食堂のラーメンの話をしました。まあ、いろいろ教えていただきありがとうございました。まあ、皆さんからいただいたコメントに基づいて、また少し、ね、話題を広げながら進めていきたいと思います。はい。じゃ今日もどうもありがとうございました。